大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
さて皆さん今回はですね、新しいフォーマットで、このクロスカルチャルセミナーをお送りしようと思っております。簡単に説明しますと、私がこういう場面、こういう状況ですというふうにシチュエーションをご説明します。で、そこには何らかのですね、異文化間コミュニケーションに関わるような問題が含まれていると思われる。そういう、まあ、シチュエーションですね。そこで、こういう問題、異文化間のコミュニケーションについて、ですね、詳しい専門家のスーザンさんに私が意見を求めると。まあ、そんなフォーマットでいきたいと思っています。Alright, here's a new format. I will explain a situation or situations where cross-cultural problems may arise, and then I will ask an expert on this issue, and then we, I guess, will proceed the discussion.
Okay, sounds good.
So, yeah, here's the first situation. A Japanese man is going to throw a party at his apartment, and he invited an American, one of his male colleagues. The Japanese man wants to have fun with just close friends and colleagues and doesn't even think about their girlfriends or their spouses, you know, which also is very often a case with a lot of Japanese men, including myself. You know, we don't give enough consideration for our friends, spouses or girlfriends. Now, how do you see the situation as an expert on this cross-cultural communication?
Well, you know, it's a very interesting topic, and you're right. It is something that comes up quite a bit when you're contrasting the U.S. and Japan. As you mentioned, in Japan, it's not at all unusual to just invite, you know, your direct friend or colleague without inviting their spouses, boyfriends, girlfriends, partners along. However, in the States, now there are some get-togethers that exist where that may happen, you know, just inviting your coworkers. But generally speaking, when you're inviting someone to a party, especially at your house, people will often assume that their partners are going to be invited as well. However, now Americans tend to have a very direct form of communication, so they're likely to check with the host. So, you know, if their Japanese friend is inviting them to a party, they're likely to ask, oh, can I bring my girlfriend or can I bring my wife or my husband?
Uh-huh. That's a very good point. So maybe the Japanese man or woman who hosts a party should also make it very clear to their friends who are invited whether the spouses or their girlfriends or boyfriends are invited or not. Right?
Exactly. And especially if you're planning to have, for example, you know, if I'd like to invite just my girlfriends over for dinner, something like that, I might be specific when I invite them and say, well, this will be, you know, girls' night, you know, to kind of indicate, leave your boyfriends, leave your husbands at home. It's just for the women. But again, generally speaking, Americans do tend to socialize together, men and women together.
Right, right, yeah. Okay, so your advice is to make it very clear when you invite your friends. All right.
Exactly, and to also be careful, I suppose, in which term that you use when you're talking about a party. For example, if this Japanese man in question invites his friends to a party, that often does sound like it's a very, you know, big get-together, and the assumption might be there that partners would be invited.
Oh.
But if he says, for example, maybe he just wants a few men friends to come over to watch a football game or something like that, then he could say, why don't you come over for a few beers and we'll watch the game.
I see.
They may still check.
So as a Japanese, conversely, if a Japanese person is invited to a party, maybe he or she should ask and make it clear what kind of party it is going to be like.
Exactly. You know, if you could ask, well, is everyone going to bring their spouses?
Right.
Or will people be bringing their significant others, for example? And that's a good way to ask kind of about the group. If you do ask directly, may I bring my wife? The host may feel obligated to say yes, but generally they will tell you whether or not, you know, what type of party it is. More often than not, the wife or the husband will be welcome.
さて、今回のシチュエーションというのは、日本人の男性がですね、会社での男性の、まあ、同僚をパーティーに招待したということです。で、その日本人の男性の方では、同性の、つまり男同士だけで、まあ、それも親しい友人と、それから同僚だけで楽しもうと思った。ということで、その人たちのガールフレンドとか、あるいは結婚している場合にはその妻たちを呼ぶべきかということすら考えなかった。そういうシチュエーションなんですけれども、まあやはりこれは今のですね、スーザンさんの説明にもたびたび出てきたように、真っ先にまずですね、どういうパーティーなのかということを誘う方も誘われる方も、やはりはっきりさせておくっていう必要があると。まあそれによって大体は自分の、まあパートナーと。まあこの場合は全部ひっくるめて言っておけばいいかと思いますが、自分のパートナーを連れてきてもいいようなパーティーかどうかということがまあ大体わかるだろうと。まあ確かに一般にアメリカ人であれば自分のパートナーを連れてくるということがもう前提となっている。まあ呼んだ方も連れてくるだろうなというふうに想定しているということが多いけれども、まあしかし男だけのパーティー、女だけのパーティーということもあるので、どんなパーティーなのか、やっぱりはっきりさせておく必要がある。で、それがはっきりしてない場合に、May I bring my girlfriend とか、May I bring my boyfriend、あるいは May I bring my husband とか、そういうふうに尋ねることもできるけど、これはまあ一方で、そういうふうに言ってしまうと、相手は、あ、呼ばないとまずいな、という気にはなるだろうと。まあそれはある程度やむを得ないかもしれませんが、やはり誤解を生じないように、はっきりさせておくということが大事だということですよね。ということで、まあ12月のパーティーシーズン、ぜひですね、そういう場面のために役立てていただきたいということですね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, we were talking about parties, so I thought we might look at a couple of ways to describe types of parties. The first phrase is get together. Now,Get together, when used as a verb, just means any kind of meeting or possibly a party. But I'd like to use it as a noun. So a get together is a type of party, but generally speaking, it has a nuance of being a small kind of intimate gathering of friends, maybe hanging out together at someone's house. Now, you could say party for this, but often when, you know, you say the word party, it seems like it would involve more people, perhaps more preparation.So you could say, Karen is moving back after 2 years in London, and we're having a get-together this weekend to welcome her home.
さあ、パーティーという英語は非常にですね、ジェネリックと言いますか、総称として使うのに便利なんですが、少し具体的に違う種類のパーティーを表す単語を今回はご紹介したいということで、最初は get-together です。で、これは動詞句として get-together のように使いますけれども、今回はハイフンで結んだ一つの名詞というふうに考えていただきたい。get together でそういうパーティーに準ずるような集まりを指すということです。で、まあ、一般的にですね、ニュアンスとしては、まあ、割合に小規模の比較的親しい人たちの集まりという意味で使われることが多い。もちろん、そうでないパーティーもget together と呼ぶことがないわけではありませんけれども、一般にそういうイメージなんだということは理解しておく必要があると思いますね。今の場合のように、知り合いや友人が再び集まるという感じの時によく使われますね。もう一度例文聞いてみましょう。
Karen is moving back after 2 years in London, and we're having a get together this weekend to welcome her home.
というわけで、まあ、イギリスから帰ってくるですね。友人を迎えて、それで get together をやろうと。こういう文脈でしたね。All right, what's the second phrase?
The second phrase is actually another type of party. It's shindig. Now, a shindig, this is an informal word for a party. You use it once in a while, but it's kind of a fun word. Now, shindig is usually a little bit bigger than a get together. It implies kind of a large, very lively party. So you could say, we're having a little shindig next Friday and would love for you to join us.
S-H-I-N-D-I-G これで shindig そう発音するんですね。これもパーティーの一種ということですが、ちょっと面白い単語ですよね。で、比較的ですね、先ほど get together と比べるとやや大きいパーティーらしいパーティーという感じがするかもしれませんが、単語そのものはカジュアルな使い方をするインフォーマルな単語というふうに覚えておくといいですね。さあ、それでは今の例文もう一度聞きましょう。
We're having a little shindig next Friday and would love for you to join us.
というわけで今回はですね、パーティーを軸にして get together の名詞としての使い方、それから shindig というですね、あまり皆さん耳慣れない単語かもしれませんが、これもパーティーの一種だということで、ますます今月使えそうなフレーズですね。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus